それではいつものように元気よく参りましょうか。よろしいでしょうか。元気よくニコニコっとしてお
はようございます。
ありがとうございました。特別賛美歌を感謝いたします。いつも言いますように、私は三育で9年間三育教育を受けることができたことを感謝しております。その中で7年間木工部で労作教育を受けることができたことを本当に感謝しています。労作教育は私に考えること、作ること、修理することを教えてくれました。これは何でしょう。今日はちょっと形を変えます。ここに食堂の豆乳のパックがあるとイメージしてください。ちょっと箱に入れたんですけども、今入ってないので、豆乳のパックがあるとイメージしてください。1週間で食堂で何百と飲まれているわけです。あの箱はその後どうなっているんでしょうね。廃棄処分でしょうか。また再生されて豆乳のパックになっているんでしょうか。で、私はあの箱を見てですね、これを有効活用できないものだろうかと考えました。これで何か作れないだろうかと思って考えたのです。そしてカッターナイフで開けてみました。中を見た瞬間にパッとひらめきました。あれができるとひらめいたんです。ではお願いします。豆乳のパックですね、開けますとこのようになってます。アルミですよ。でこれを見た瞬間にパッとひらめきました。このようにしたわけです。はい、次お願いします。このように、カットしました。そしてあれができるというものを作りました。鍋敷です。非常に綺麗ですから、このまま装飾品で 壁に飾ってもいいですね。空間を空けました。幅のサイズを変えました。チェックの模様にしました。はい、どうぞ。ここまで平面ですよ。これじゃちょっと面白くないですね。これ見て箱ができると思いました。こういう箱になるわけです。こういう箱にですね。ところがこれでは小さい、もっと大きいのを作りたいと思いました。こうなりました。綺麗なもんですよね。えさて、これは四角で作ったわけです。五角形で作ったらどうなるか。はい、どうぞ。これ五角形ですよ。こうなるとちょっとしたアートですね。考えて作ります。どうしようかこうしようか考えて作ります。作品を作った人が一番よく知ってる。もうこれ当たり前のことですね。いつも言いますように、神様が人間を作られた、神の形にかたどって作られた、作り主が人間のことを一番よく知ってるわけです。はい、結構です。作り主が人間のことを一番よく知っているわけです。その作り主の神様が、人間がどのように生きたらよいか、どうすれば幸福になるか、どうすれば救われるか、これを聖書で残してくださったわけです。だから聖書は読み、学び、信じ、従った方が良いです。礼拝の時間、考えましょう。1989年に聖地旅行に行きました。イスラエル、エジプトに行ったわけです。私が非常に感動したある場所の一つはベトシャンでした。で、ベトシャンの遺跡に立って、聖書のあの出来事はここであったのか、それを瞑想しますと、もうジーンときたわけですね。さて、ベトシャンで一体何があったのか。では開けましょう。サムエル記上31章です。479ページ、今日はここずっと開いていてください。 サムエル記上31章1節2節、ペリシテ軍はイスラエルと戦い、イスラエル兵はペリシテ軍の前から逃げ去り、傷ついた兵士たちがギルボア山上で倒れた。ペリシテ軍はサウルとその息子たちに迫り、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃った。イスラエルとペリシテの戦い、この時の戦場はギルボア山でした。そしてこの時にサウルとその息子が殺されたんです。ダビデの親友ヨナタンがこの時、殺されました。もう戦争です。やるかやられるか、殺すか殺されるか、もう仕方がないことですね。さてこの時父親サウルはどうなったのかですね。それがその後に書いてあります。3節から6節、サウルに対する攻撃も激しくなり、射手たちがサウルを見つけ、サウルは彼らによって深手を負った。サウルは彼の武器を持つ従卒に命じた。お前の剣を抜き、私を刺し殺してくれ。あの無活霊の者どもに襲われて刺し殺され、なぶり者にされたくない。だが従卒は非常に恐れ、そうすることができなかったので、サウルは剣を取り、その上に倒れ伏した。従卒はサウルが死んだのを見ると、自分も剣の上に倒れ伏してサウルと共に死んだ。この同じ日にサウルとその3人の息子従卒、さらに彼の兵は皆死んだ。イスラエルの初代の王様、もう体格が立派だった大きなあのサウルがこの戦いで死にました。おそらく弓矢が彼に刺さったんでしょうね。逃げることもできない、戦うこともできない、もうぼやぼやしておりますと敵に捕まって殺されてしまうわけです。でそれでですね、敵に殺されるよりも自分で死んだ方がいいというわけで、重卒にですね、刺し殺してくれと言ったわけです。頼まれた人も大変ですよ。王様殺さないといけないわけですからね。それで、できなかったのでしょうか。彼は殺しませんでした。そうするとサウルがですね、刀の上に自分で伏して死にました。それを見た従卒もそれに従ったわけですね。さてその続きが書いてあるんです。それを知って私はベトシャンの遺跡でジーンと来たわけです。今から約3000年前の出来事ですよ。31章8節から10節、翌日戦死者から剥ぎ取ろうとやってきたペリシテ軍は、サウルとその3人の息子がギルボア山上に倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り落とし、武具を奪った。ペリシテ全土に死者が送られ、彼らの偶像の神殿と民に戦勝が伝えられた。彼らはサウルの武具をアシュトレトの神殿に納め、その遺体をベトシャンの城壁に晒した。サウルの首が切られました。鎧はアシュトレトの神殿に納められました。彼はベトシャンの城壁に晒されたんです。この晒されたというところ、口語訳聖書、釘付けにされたというふうに書いてあります。私はそのベトシャンの遺跡で、この地でサウルの首が切られて、そしてこの城壁に晒されたのかと思いますと、ジーンときました。さてこの時ダビデはイスラエル軍の中で戦っているわけではありませんでした。では彼はどうしたのかですね。彼はサウル王から命を狙われて逃げ回っている時だったんです。ツィクラグというところに戻って3日目のことでした。彼はこの時イスラエルとペリシテの戦争の結果の知らせを今か今かと待っていたわけです。日本の時代劇でそういう場面がありますよね。その馬が、傷だらけの兵士が馬に乗ってくるわけです。って倒れるようにして降りるわけですね。 そうすると、両脇に支えられて殿様の前に行きます。で殿様の前で殿申し上げます、塩が落ちました。で殿が落ちたかと言って悲しむ、まあ、そういう場面がありますけど、まあそれと非常に、似ているわけです。次のページ、サムエル記下1章の1節から4節、サムエル記下1章の1節から4節、サウルが死んだ後のことである。ダビデはアマレク人を撃ってツクラグに帰り2日過ごした。3日目にサウルの陣営から一人の男がたどり着いた。衣服は裂け、頭に土をかぶっていた。男はダビデの前に出ると地にひれ伏して礼をした。ダビデは尋ねた。どこから来たのだ。イスラエルの陣営から逃れてまいりましたと彼は答えた。状況はどうか話してくれとダビデは彼に言った。彼は言った。兵士は戦場から逃げ去り、多くの兵士が倒れて死にました。サウル王と王子のヨナタンも亡くなられました。サウルとヨナタンの最後の報告がここでなされたんです。さあこの後です。よくですね、見て聞いてください。5節から10節、ダビデは知らせをもたらしたこの若者に尋ねた。二人の死をどうして知ったのか。この若者は答えた。私はたまたまギルボア山におりました。その時サウル王は槍にもたれかかっておられましたが、戦車と騎兵が王に迫っていました。王は振り返って私をご覧になりお呼びになりました。はいとお答えすると、お前は何者だとお尋ねになり、アマレクの者ですとお答えすると、そばに来てとどめを刺してくれ、痙攣が起こったが死にきれないと言われました。そこでおそばに行ってとどめを刺しました。倒れてしまわれ、もはや生き延びることはできまいと思ったからです。頭にかぶっておられた王衣と王冠と腕につけておられた腕輪を取ってご主人様に持ってまいりました。これでございます。あれ、さっき書いてあったこととちょっと違うのではないかと思われましたか。前のページの31章に書いてあった最後とこのサムエル記下1章に書いてある彼の報告ではこれは違うわけですよね。31章では味方の武器を取る者に刺してくれと言ったわけです。でも彼は刺さなかった。サウルは自分で死んだ。で家来もそれについていったわけですね。しかしここではこのアマレク人がですね、殺してくれと頼まれたので自分が殺した。そして王がつけていたものを外して自分が殺したことを示そうとして持ってきたというわけです。ポイントは自分が殺したということです。さてこのようにサウルの最後に関しては聖書で違うことが書いてあるわけです。違うことが書いてありますから両方正しいということはありえません。さてどちらが正しいのでしょうか。私はですね、このサムエル記下1章を読んだときにですね、ここに登場するアマレク人はサウル殺しを自分の手柄にするために王様に嘘をついたな、嘘の報告をして手柄にして、そして報奨を得ようとしたなというふうに思いました。さてこの私の思いは正しいのでしょうか。この聖書の解釈は正しいのでしょうか。あなたはどちらが正しいと思われますか。この一章の方か、前の31章の方か、これはどちらが正しいのでしょうか。私は私の解釈が正しいと思っています。つまりサムエル記の31章の方がですね、これが事実だというふうに思っています。この1章の方、これはアマレク人がダビデに嘘をついているというふうに思っています。そのように聖書を解釈しています。さてこれは聖書的解釈でしょうか。 私が自分の聖書解釈が正しいと考える理由が2つあります。1つはですね、サウルの最後に関して聖書に書いてあるのはここだけではないんですよ。歴代史上10章に書いてあります。その歴代史上の10章を見ますと、これはサムエル記上の31章と同じことが書いてあるわけです。さて、私の聖書解釈が正しいと考える2番目の理由を言います。人類の曙、下巻の383、384ページにエレン・G・ホワイトはこのように書いているわけです。ダビデと彼の勇者たちがチクラグに帰ってから3日目のことであった。彼らは破壊された家々の復旧を急ぎながら、イスラエルとペリシテ人との間に当然起こったに違いない戦争の知らせを今か今かと待っていた。すると突然一人の使者がその着物を裂き、頭に土をかぶって町に入ってきた。彼はすぐにダビデの前に連れ出された。彼はダビデの前にうやうやしく頭を下げ、彼を偉大な王として認めたことを表し、彼の恩恵に預かろうとしていた。ダビデは戦闘の成り行きを熱心に聞いた。逃亡者はサウルの敗北とし、そしてヨナタンの死を報告した。しかし彼はただ事実だけではなく、それ以上のことを言った。彼はダビデが残酷な迫害者サウルに対して恨みを抱いているに違いないと考えて、自分が王を殺した栄を受けようと望んだのであった。彼は戦っている間にイスラエルの王が傷つき、敵に激しく攻められているのを見、王の願いによって自分が彼を殺したと誇らかに言った。彼は王の頭にあった冠と腕につけていた金の腕輪をダビデのところに持ってきた。彼はこうした知らせが喜び迎えられて、彼の果たした役割に対して大きな報奨が与えられるものと思っていた。このように書いてあるわけですからですね、この一章のここは彼が嘘をついたということになります。この2つの理由によって私は31章の記述が正しいと信じています。彼はなぜ自分が殺したことにしたのでしょうか。ここがポイントです。ここに彼の計算が入っています。ご存知のようにダビデはもうサウルに何回も殺されそうになっているわけですね。それでもうダビデは逃げ回っているわけです。さて、この若者はですね、ダビデはサウルに対して恨みを抱いているに違いないと考えたわけです。あなたの命を狙う者を自分が殺しましたといえば、そうか、殺してくれたか、それはでかしたぞ、よくやったというわけでですね、大手柄になって栄誉が与えられると彼は計算をしたわけですね。ところがこれは全然違う方向へと進んでいったのです。では1章の13節から16節、13節から16節、ダビデは知らせをもたらした若者に尋ねた。お前はどこの出身か。私は希流のアマレク人の子です。彼は答えた。ダビデは彼に言った。主が油注がれた方を恐れもせず手をかけ殺害するとは何事か。ダビデは従者の一人を呼び、近寄ってこの者を撃てと命じた。従者は彼を撃ち殺した。ダビデは言った。お前の流した血はお前の頭に変える。お前自身の口が私は主が油注がれた方を殺したと証言したのだから。さあ、ことは意外な方に発展しました。彼の計算は完全に外れてしまいました。栄誉や褒章ではなく彼自身が殺されたんです。ダビデにとってはサウルを殺すチャンスはあったんです。二度ありました。一回目は洞窟の中ですね。2回目はサウルが外で寝ていたわけです。 家来がですね、もうぐさっ、もう一月で殺しましょうというわけです。もうチャンスですというわけですね。しかしそのチャンスがあったにもかかわらず、ダビデは殺さなかったんです。どうして殺さなかったか。主が選んで油注がれたものに対して自分が手を出してはならないと考えるからです。それでは、今日の修法の瞑想の言葉を見てくださいますか。修法の瞑想の言葉です。人類の曙の下巻384ページの言葉です。ダビデはサウルを2度も自分の手の中に入れ、彼を殺すように勧められたけれども、イスラエルを支配するために神の命によって聖別された者に手を振り上げるのを拒んだのであった。殺すチャンスはあったんですよ。しかしこのサウルは主が選んで油注がれた方であるからというわけで手を出さなかったんです。さて今日、牧師に対して油注がれたものという表現が使われる場合があります。母が私にこのように言いました。主が油注がれた牧師に向かって言う言葉には注意しなければならない。特に牧師を批評非難する場合には用心しなければならない。その牧師のために1週間祈り、それでも批評非難しようと思うかどうか考えねばならない。ダビデが油注がれた王に対してあのような態度を取ったように、私たちも今日油注がれた牧師に対して批評非難したくなったときは1週間祈らねばならない。こう母が言ってですね、これは私にとって非常に、忘れられない教えです。さてここに登場するこの青年はですね、計算が完全に外れて自分が殺されました。世の常識と信仰の世界では考え方、生き方が違う場合があります。世の常識ですと、あの場合はですね、サウルを撃ってくれた、撃ってくれたか、でかした、よくやったぞ、褒美を使わす、こうなるわけですよね。しかしダビデは信仰の判断に立ちましたので、なぜ油注がれたものに手を出したのかというわけですね。今日、計算高い人は嫌われるでしょう。しかし全く計算しないという人はいないでしょうね。自己中心を引き継いでいる我々ですから、これは大なり小なり計算をするでしょう。ところが信仰生活では世とは判断の基準が違うということを忘れてはなりません。あの若者はいろいろ計算して自分のことを考えて嘘の報告をして、その結果自分の命を失うことになりました。皆さんは学生ですから、いつまでもここにいるわけではありません。3年生は進学のことを真剣に考えているでしょう。何を学ぶか、それをどこで学ぶか、自分の実力であればどこなら入れるか、レベルを上げて他の学校に挑戦するか、いろいろ考えておられるでしょう。やがてですね、進学だけではなく就職のこと、そして結婚のことを考えなければならない時が来るでしょう。その時何を優先しますか。そこであなたの計算が入る可能性があるわけです。この可能性大いにあります。計算違いだけはしないようにしてください。私は産育教育は中学校の2年生からです。1年の時は福岡にありますバプテスト教会のミッションスクール、西南学院中学校に行っておりました。1年生の時に私は部活に力を入れておりました。種目は何でしょうね。野球でしょうか。柔道や空手ではありません。種目は内村航平です。種目はこれですよ。 体操部でした。さて西南学院中学校、中学校はですね、これは福岡の市大会、福岡の県大会に出るぐらいでしたので、まあ、中学は大したことありませんでした。高校はすごかったですよ。九州で私は体操をやっておりますという高校生が西南学院中学校体操部を知らな、高校の体操部を知らなければその人が体操をやっているというのはこれは怪しいもんですよ。どれくらいすごいか、私が中学校1年の時でした。7年連続九州大会優勝、もう九州一はもう間違いないわけです。さてこれを何年続けるかということが課題でした。九州一ですから毎年間違いなく国体に出るわけです。国体で最高の時全国2位になりました。私が中1の時は4位だったと思います。というわけでですね、これはもう体操の名門高校です。そして先輩は日体大に行く人がいるわけです。東京教育大に行って体操をする人がいるわけですね。そしてある人は全日本学生選手権に出ているんです。さて、その後体育の教師になったりコーチになっている人がいるわけです。中学と高校は同じ場所で同じマットを使って練習をしておりました。ですからですね、その日体大に行くような人の、指導を受けるわけですね。さて、私も将来を考えるようになりました。高校はもちろん西南、毎年国体に出る、もう計算ですよ。大学はできたら日体大に行きたい。その私がセブンスデーアドベンチストを知ったわけです。目指す方向が全く変わってしまったわけですね。牧師になる道が開かれたのです。あの時セブンスデーアドベンチストを知っていなければ私西南の高校に入っていると思いますよ。そして国体に出たかもしれません。日体大に入ったかもしれません。体操中心の人生になったとしたら牧師川越はいなかったわけです。あなたが進学を考えるときどうしても計算は入るでしょうね。入ってもいいんです。問題は計算違いをしないようにということです。信仰の世界と世の常識は違うことがあるということを覚えてください。選択をする場合にどの道が信仰優先で行きやすいか、それを考えてください。どの道が神様の栄光を表すことができるか、それを考えてください。どの道が健康の原則を守ることができるのか、安息日を守ることができるのか、それを考えてください。そしてどの道がより大きな奉仕ができるかをですね、自分の出世、自分の儲けばかりを計算しないで、そこに信仰を入れてください。この会社に入った方が将来性があるだろう、この会社の方が収入が良いだろう、いろいろ計算が入るでしょう。今日はっきり言います。計算違いが起こりますと、場合によってはこれは悲劇ですよ。あのアマレク人はそのために命を失ったのです。あなたが進もうとするときに土台に信仰を置いて考えてください。そして神様に助けてくださいと祈ってください。やがて結婚を考えるようになったら何を優先で考えますか。スタイルやルックスですか。健康ですか。学校の成績ですか。趣味の一致ですか。昔女性が結婚を考えるときに男性に求めるものに三高と呼ばれるものがありました。三育ではありません。三育は地域特育体育ですよね。三高と呼ばれるものがありました。1高学歴、2高収入、3高身長というわけですね。この三高を女性は男性に求めたんですよ。それで判断されたら私は誰からも選ばれないですね。さてこういうケースになったとします。あなたどうします。 A さんは あまりスタイルは良くない、美人でもない、しかしとっても健康で進行でき、 B さん顔よしスタイルよし、全然進行的ではない。さああなたどうするでしょうか。この会社に入れば大きい、収入もいい、安定している、しかし安息日は全然守れない、あなたその会社選びますか。さてあなたは何を優先し、どんな計算をしますか。どうか計算違いだけはないようにしてください。人の考えることが計画通りにいっているように見える場合もあります。しかし神様が人の計算を許されない場合もあります。あなたはいかがでしょうか。主の道に沿っていきますか、それとも人間的な計算ばかりをしていきますか。主の計画にこそ安全があります。主の道に行きましょう。人間的計算ではなく主の道に進んでまいりましょう。恐ろしい計算違いになりませんように。